天の地なる神様、今皆をあがめて賛美いたします。今朝も御言葉から私たちを救うために神様がどれほど素晴らしいこと、驚くようなことをしてくださったのかを共に聖書から読みます。どうぞ私たちも信仰を新たにこのことを受け止め、私たちがこの御言葉によって救われ生かされていることを共に心から感謝し覚えることができますように、どうぞ導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はザカリアとエリサベツという年老いた祭司の夫婦に、このお二人は神様の前に正しい人、神様の戒めを正しく行う人とされていましたが、男の子が生まれるというこれも不思議な見つかりの知らせについてお話をしました。それはイエス様に先駆けて道備えをするバプテスマのヨハネの誕生についてのお知らせでした。さっき読んでいただきました26節、さてその6ヶ月目にというのは、エリサベツが身ごもってから6ヶ月目ということです。ですからザカリアに現れたのと同じ御使いガブリエルが、今度はガリラヤのナザレという町に住んでいたマリアを突然訪問しました。ですからイエス様とバプテスマのヨハネはちょうど半年違いで生まれたということになります。ガリラヤのナザレは今でこそ観光地ですけれども、で私が行ったのはちょうど1月の18日ぐらいだったんですけれども、まだギリギリ、クリスマスツリーがまだあったのを覚えていますけれども、当時は知る人がほとんどいないような小さな町だったと言われています。ヨハネの誕生の知らせはどこであったでしょうか。エルサレムの都の神殿で祈っていた祭司ザカリアに伝えられました。それとは全く対照的に、御使いガブリエルはナザレという小さな町に住んでいたマリアのところに現れたということです。マリアはどんな人だったのでしょうか。聖書にはガリラヤのナザレという町の一人の処女、そしてダビデの家系のヨセフという人の言い名付けと紹介されています。この2つのことは主イエス様の誕生にとってとても重要な意味を持っています。このマリアの置かれていた、そして難しい立場を理解するためには、当時のユダヤの結婚の制度を簡単に理解することが助けになると思います。当時のユダヤでは婚約を含めて正式な結婚とされていました。ですからマリアとヨセフは法律的にはもう夫婦だったということになります。しかし半年から1年後に行われる結婚式の時まで2人は別々に住んで会うことは決してなかったということです。今の感覚とは逆ですね。婚約すればもう誰の目にも堂々と会って、結婚の準備をするというようなことですが、当時は逆で、結婚が決まればその最後の式の時まで一切会うことはなかったということです。ここでマリアが乙女、処女であるということが意味を持ってきます。この処女と訳されている言葉は未婚の若い女性を指す言葉ですけれども、そこには一度も男性とは結ばれていないということが強調されています。つまりマリアはヨセフと婚約をしていました。事実上法律的には夫婦でしたけれども、マリアがヨセフの子供を身ごもることはありえないということがはっきり示されています。そんな境遇にあったマリアのところに、何も書いていませんが、おそらく自宅でしょう。突然御使いガブリエルが神様から遣わされてやってきました。この場面は古今東西いろんな人が絵に描いています。いわゆる事態告知と呼ばれる出来事です。御使いはこんなことを突然言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。挨拶の言葉ですが、 単なる挨拶の言葉ではなさそうです。おめでとうというのは、喜ばしいねとか、そんな意味なんですね。もうなんて嬉しいことでしょう、喜びなさいというようなことです。何の前触れもなくですね、そんなことを言われても戸惑うのも仕方がないと思います。まあ、御使いがこれから伝えることは、あなたにとって喜びですという言葉です。そして恵まれた方、これは神様から特別に祝福を受けている、選ばれているということです。あなたは神様から特別に選ばれましたと、突然御使いは言ってきたわけです。マリアがこの言葉にひどく戸惑ったのは当然のことだと思います。一体何を喜びなさいというのだろうか。自分に神様から選ばれるような、神様に目をかけていただくような特別なものがあるとは思えない。マリアが考えたのは当然のことではないかと思います。旧約聖書の中にも、神様から特別な働きのために選ばれた人は何人も登場しますけれども、ザカリアとエリサベツのように神様に祈り求めたその結果であったり、あるいはイスラエルの指導者となるために選ばれたような人々です。しかしガリラヤのナザレの町に住んでいた一人の若い女性が、突然神様から特別に選ばれたので喜びなさいと言われても、ただ戸惑うばかりだったと思います。この旧約聖書の神様から選ばれたいろんな人々と比べても、マリアはある意味異質の存在、どうしてこの人が選ばれたかわからないような、そんな女性だったのではないかと思います。さらに御使いは、主があなたと共におられますと一方的に宣言します。この言葉が後で意味を持ってくるわけですけれども、そして恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのですと、さらに同じような意味の言葉を繰り返します。神があなたと共におられます、恐れることはありません、神から恵みを受けたのです。普通ならこれ以上ない祝福と励ましの言葉なんですけれども、何が起こっているかわからないマリアにとっては戸惑いの言葉でしかありません。そしてそれはマリアの身に起こることの重大さを考えれば当然のことだと言えると思うんですね。これから25日のクリスマスにかけて、いろんなクリスマスのお話を聞き、あるいはクリスマスの劇だったり、いわゆるクリスマスのイエス様の誕生の物語を、これまでも何度も聞いてきましたけれども、この今日お話ししているこの出来事、それはどっちかと言いますとですね、このイエス様の誕生という素晴らしいメッセージの前座のような、前触れのような出来事として、どうしても扱われてしまうような気がします。しかしクリスマスの中心にあるのが、神様が私たち人類を救うための救いの実現、成就。そう考えるならば、おそらくこのマリアへの受胎告知はクリスマスの前、杉越の祭りの頃に起こった、3月から4月頃に起こったと考えられますが、この受胎告知こそが実はクリスマスの中心となる出来事だったと言えるのではないか、今日はこのことを確認したいと思うんですね。ひょっとしたら私たちはカトリック教会でないことを意識するあまり、そしてマリアを、あまりにも神聖化しないという思いが働いてですね、ちょっとマリアさんのことをそんなに重視していなかったのかもしれない、そんなことも思わされます。当時はほとんど知る人がいなかったこのガリラヤにいた一人の女性、ある人に言えばもう少女と言っても良いような人だったかもしれないとも言われます。そのマリアに驚くような知らせがもたらされたこの出来事こそが救い主誕生の知らせ、しかも神の御子である方が人となってマリアに宿るという信じられないような知らせだったということ、このことを今朝確認したいと思います。さて、御使いガブリエルはマリアのところにやってきた目的を話し始めます。 それはマリアをさらに驚かせるようなことでした。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。御使いはマリアが身ごもって一人の男の子を産むと伝えます。しかもその名はイエスと決まっていました。神様がつけたイエスという名前には主は救いとか主は救うという意味があります。旧約聖書に置き換えればヨシュアと同じ名前なんですね。それは救い主であるお方にふさわしい名前だったと思いますが、それだけではありません。マリアから生まれる男の子について御使いは5つのことを伝えました。第一にその子は大いなるものとなります。第二に意図高き方の子と呼ばれます。第三に神はその父ダビデの王位をお与えになります。第四に彼は常しえにヤコブの家を治めます。そして五番目、その支配に終わりはありません。この5つのことはマリアから生まれる男の子がどのようなお方でどのような働きをするのかを示しています。そしてこの御使いの言葉は明らかにはるか700年前に預言者イザヤを通して語られた言葉と重なっています。イザヤ書の9章6節から7節をお読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。この御言葉の通りのことが今起ころうとしている。御使いはそのようにマリアに伝えました。バプテスマのヨハネは主の御前に大いなるものとなると言われました。それに対してマリアから生まれる男の子はその人自身が大いなるものということです。そして意図高き方とはもちろん神様ご自身のことですから、生まれてくる男の子は神の御子なんだということです。そしてダビデの王位を与えられるとは、この方はダビデへの約束の実現としてダビデの家から生まれる救い主メシアだということです。マリア自身はダビデの血筋ではありませんでしたが、イーナ付けのヨセフはダビデの家系の人であったとはっきり書かれています。ここにヨセフの大切な役割の一つがあるわけです。そしてヤコブの家とはイスラエルの民のことです。この方は誠のイスラエルの王として治める方、しかもその支配に終わりはない。つまりこの方はイスラエルの民だけの王ではない、私たち人類にとって永遠の王であるということです。これらの御使いの言葉はマリアから生まれてくる男の子こそが約束の救い主メシアであるということをはっきり示していました。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのにとマリアは答えました。マリアもメシアを待ち望む敬虔なユダヤ人です。約束のメシアのことは知っていたはずです。だからこそマリアにとって御使いが語った言葉はとても信じられるようなことではなかったはずです。この私が偉大な神の御子メシアである方の母親となる、そんなことがあり得るのだろうか、しかも自分はまだヨセフと一緒になってはいない、どうして身ごもって子を産むことがあるのだろうか、マリアの驚きはもっともだと思います。先週お話ししたようにヨハネの誕生を御使いから告げられた時、ザカリアはこう言いました。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、この私は年寄りですし妻ももう年を取っています。これもごく普通の答えだと思うんですけれども、ザカリアの答えは神様の約束への不信仰とされてしまい、そして彼が求めた印としてザカリアはヨハネが誕生して正式名前をつける その時まで話すことができないようにされてしまいました。それに対してマリアの言葉は不信仰から出た言葉ではなかったということです。マリアは自分には子供を宿す可能性は全くないということを正直に告白した。それは当然の応答だったということです。さて3番目の点ですけれども、御使いは語ります。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それに生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれます。この御使いの言葉はマリアの質問と疑問への答えでしたが、これも驚くような内容でした。少し道を外れますが、全知全能の聖なる神様が、主がどのように私たちと共にいてくださるのか、これは旧約聖書の時代からの大きなテーマです。神様は聖なるお方ですから、罪深い私たちは神様の前に出ることはできません。ですから神様ご自身が私たちと共に、神様の方が私たちと共にいることができるようにしてくださったわけです。その一つの例がモーセが荒野で神様の命令に従って作った幕屋です。神様はモーセたちイスラエルの民が作った幕屋の中に自分をご自分の臨在を表してくださいました。その後モーセは、ソロモンが主の命令によって建てた神殿、そしてバビロン捕囚から帰ってきた人々が建てた神殿、そこに神様はご自分の臨在を置かれました。しかし時至って神様の聖霊はマリアという一人の女性に臨んだ、そして糸高き神の力がマリアを覆って、マリアの中に神の御子である方が宿ったというんですね。これは考えれば考えるほど不思議なことです。神様があの幕屋のように、あるいは神殿のように壮麗な建物を建てて、そしてそこに私の臨在を置くと言われ、しかもその一番奥には大祭司でさえ1年に1回しか入ることができなかった、それぐらい神様の臨在、神様が私たちと一緒にいるとはもう考えられないようなことだったわけです。しかしなんとその神様ご自身である方が一人の名もなき女性の中に臨まれた、宿ってくださった。御使いがマリアに主があなたと共におられますと言ったのは、もう文字通りの事実だったということです。ここで御使いは年老いたエリサベスが男の子を宿していることも神様の力によるのだと伝えます。マリアがこれから経験することはエリザベスが経験したこととはもう比べ物にならないぐらい不思議な重大なことですけれども、それでも年老いたザカリアとエリザベスに男の子が与えられるということもまた神様の力によること、マリアにとって親類であったエリザベスに男の子が生まれるということは、マリアがこの不思議な受胎告知を受け入れる助けになったとは言えるのではないかと思うんですね。そしてマリアはこの後実際にエリザベスと数ヶ月一緒に住む、3ヶ月一緒に住むということになるわけです。そして御使いは神にとって不可能なことは何もありませんと宣言しました。全知全能の神様に例外はない、神様ができないこと、実現不可能なことは何もないという力強い宣言です。そんな宣言をしなければならないぐらい神の御子が乙女マリアに宿るという出来事はありえない、驚くような出来事だったということです。ある人はですね、ザカリアは人間の可能性と限界にばかり目を向けていたと語り、それに対してマリアは神の可能性にこそ目を向けたのだと分析していましたが、本当にその通りだなと思うんですね。もちろんザカリアも立派な信仰者ですけれども、 彼はそのお告げを受けた時に自分の可能性と限界にばかり目を向けていた。だからこそどうしてこんな老いぼれにそんなことが起こりますかと思わず口から出たわけです。しかしマリアはいかに全能の神であってもそんなことを私にしてくださるのでしょうかと神様の、まあ、可能性といいますか神様に彼女は目を向けていた、まあ、その違いだったのかもしれません。おそらくそれはこの後のマリアの言葉に現れていると思うんですね。御使いの言葉を聞き終えたマリアは言いました。ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。マリアは御使いを通して伝えられた御言葉を信じたということです。すべて受け入れたということです。そして自分自身を主にしもべ、まあ、しもべというと言い方は優しいですが奴隷ということです。奴隷として差し出し捧げたということ、条件をつけずにただ神様の言葉を受け入れたということです。マリアが全てを理解したわけではないでしょう。この後マリアは、まあ、本当に出産経験のある女性はわかる、私にはもう全然わからないことですけれども、自分の体に起こった変化を感じたはずです。それを通して御使いの言葉が真実であったことを実感していきます。それは大きな喜びであると同時にマリアにとっては深い悩みと苦しみともなっていきます。どうやってこの事実を誰かと分かち合えばいいのだろうか、まあ、その助けとなったのがエリサベツであったし、後に神様ヨセフにも夢で現れてマリアを受け入れなさいと言ってくださった、まあ、しかしそこに至るまでにマリアがどれほど悩み苦しんだかはいろいろと想像ができると思います。このマリアの信仰はあのアブラハムの信仰に並ぶもの、いいえそれ以上のものと言えるのではないか。アブラハムの決断が人類の歴史を決めたように、あなたは私が示すところへ行きなさいと言われ、アブラハムがその信仰によって従ったからこそ神の民が生まれました。それぐらいアブラハムの決断は大きな信仰の決断だった、まあ、だから彼は信仰の父と呼ばれたわけですけれども、このマリアの信仰の決断も私たち全ての救いをもたらした、そんな大きな決断だったと言っても言い過ぎではないと思います。それでもマリアはどこまでもへりくだった一人のガリラヤに住む女性であり続けました。そこにマリアという女性が選ばれた理由があったのかもしれません。そしてそれを可能にしたのも神様の計り知れない恵みでした。マリアの信仰の素晴らしさ偉大さのゆえに彼女をまるで神のように扱えば、それはマリアに注がれた神の恵みと憐れみの意味が失われてしまうでしょう。でそれはこの後に書かれているマリアの賛歌にも現れています。ルカの福音書1章50節から52節をお読みします。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を多いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。まあ、これは先ほど歌った賛美歌の原型となる御言葉ですけれども、神であるお方がすべての栄光を捨てて人となってくださった、その舞台にふさわしかったのは神殿でも王宮でもなく、ガリラヤのナザレに住む一人の名もなき女性であったということです。まあ、イエス様は不思議なように導かれてダビデの子孫として生まれるにふさわしいユダのベツレヘムでお生まれになります。しかしその後は世に出られるその時までガリラヤのナザレの町でひっそりと暮らされます。人々はイエス様に対してガリラヤのナザレ出身という偏見を持ち続けました。しかしそれはマリアの賛歌のように高ぶるものを引き下ろし、低いものを高く引き上げる神様の御心であったということです。今朝はマリアへの受胎告知についてお話をしてきました。乙女マリアが聖霊によって神の力に覆われて 神の御子を宿す、まさにそれが神であるお方が人となられた瞬間だったんですね。ガリラヤのナザレの名もなき女性マリアが信仰によって御使いによって告げられた神様の御言葉を信じ受け入れた。そこから私たちの救いが始まりました。そしてそれはマリアへの神様の恵みであり、私たちすべてへの恵みでもあったということを今朝改めて覚えたいと思います。お祈りしましょう。